松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは医療法人社団新自歯科医院最高執行責任者高橋翔太さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちら最高執行責任者、
はい、
歯科医院の医師ではないということですね。
そうなんですよ。あの院長とか理事長でもなくてってところで、ね、はい、
はいはい、またちょっと華やかなジャケットを着ていらっしゃって、お医者さんではなさそうな感じは。
いやいや、まあ、たまたま本当にあの家に転がってたジャケットをただ着てきただけなんですけど。
どんな家なんだ
って。でもあの私は高橋さんというふうにこう今話してるんですけど、なんか翔太さん翔太さんって松本さんおっしゃってますけど、
そう
ですよね。2人の関係はというか。
ちょっとした道場で出会ってですね。
道場。
そうなんですよ、そうなんですよ。心の修行する、まあ、そういうふうなあの組織があるんですけれども、
はい
はい、そこで少しあの、ね、仲良くなりまして。
はい。
はい、
ですごい、まあ、コンサルタントとして大活躍されてらっしゃって、
うん、
まあ、そういうこともあって親しくさせていただいていてですね、
恐縮です、はい
はい、なんと今日香川からいらっしゃったということですけれども、
そうなんです、
はい、
はい、
香川でもラジオ、
はい、
松本さんと同じようにされているって聞いて、はい、ちょっとびっくりしたんです
けど。そうなんですよ、ちょうど1年半ぐらい前からですかね、地元の FM 局の FM 香川という FM 局がございますけれども、そこであの毎週月曜日に、
はい
はい、まあ、いわゆるあのラジオ番組を一つ持たせてもらってまして。
どのような名前の番組なんですか？
香川ビジネススピリットっていう名前だったと思うんですけど、
はい、はい、FM 香川、
そうですそうです、はい、はい、
うんうん、
でそこで、まあ、いわゆるまあ、本当にこの松本さんの番組と結構コンセプトは似てるのかなと思うんですが、はい、うん、まあ、いわゆるこの地元、僕の場合はその地元のイケてる経営者をお呼びして、まあ、どういうふうなお考えで今ビジネスをやってるのかみたいなことをですね、まあ、1ヶ月間かけて聞いていくみたいな。
え、もうそっくりじゃないですか、ね、
その話を聞いてびっくりしてこの間、
それは意気投合するわって今思ってしまいました。
動きがすごい似てるなと思って、
うん、やりたいこととかこれからのことっていうところですごくきっと同じなんでしょうね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからまあ僕自身もやっぱりそのまた、あ、これ松本さんも同じだと思うんですけれども、まあ、そういう話を聞きながら僕も勉強させてもらってるって文脈もあってですね、
うん、
まあ、だから自分自身のためにもそういう番組やってるって感じはありますね。
そうなんですか、まあ、そんな高橋さんですが、
はい、
こちらの新自歯科医院の執行責任者ですね、うん、最高、
はいはい、
なるきっかけはどのようなことだったんですか？
これはですね、はい、まあ、一応そのうちの実家というか父親が開業した歯科医院が新自歯科っていう、まあ、歯医者なんですけれども、もともとは父親が一人というか、まあ、一代で築いた歯科医院ではあったんですが、うん、まあ、25年ぐらい経った時にですね、まあ、割とまあこう経営が上向いてたんで、新しく病院建て直すと、
はい、
で大きくするんだみたいなことを言ってですね、かなりの予算をかけてやろうとしてた時にですね、地元の怪しい人たちに騙されかけて、
あら、
あの病院自体が黒字倒産しそうになったと。
怪しい人たちに騙される、
っていうことがあってですね、
で
その処理もできなければそのどないすんねん、ほな来月からみたいなところがあって、うん、まあ、その自己処理をするためにあの香川に帰ったっていうところから僕は経営に参画してますね。
何をどのように、もしよかったら騙されかけたんですか？
あのですね、まあ、騙すって表現はその法的な意味ではないんですけれども、はい、まあ、結果としてってところで申し上げると、移転会議をするに際して、まあ、お金を借りると、
うん、
で土地も買わなくちゃいけないという話があったんですけれども、うん、銀行がですね、なぜか土地の融資だけは通して、
うん、
上物のその建物を建てる費用の、融資に関して稟議通してるよって嘘をついてて、
え、意味の松本さんまた本書けますか？
この間私のところもそんなことがあって、
本当です
か？またお客様のところで、
やっぱたまにありますよね、はい、これね、うん、
正直銀行員も人間ですからね。
で僕らはその1行としか、
は
い、そう話をうちの父親してなかったんで、それもじゃあなんでそこだけだのって聞いたら、うちはそのもう開業してからここの銀行とずっと付き合ってるんだっていうか曖昧なこと言っててですね、
はい、
で結局その、まあ、とある支店長がそれでバックれたんですよ。 で恐ろしいのがもう工事を発注してるわけですね。
信じられない。
で今月末に振り込んでくださいっていう、まあね、松本さんの、はい、最初の請求書来るじゃないですか。
着工金の請求書、
はい、莫大なお金なんでしょうね、
お医者様のね、莫大なお金なんですよ。で法人の方のあるいは高橋家の通帳足してもですね、そのキャッシュないんですよ。
あら、
もうどないすんねんこれ
と。困った。
でうちはいわゆる保険診療中心のクリニックなので、うん、売上っていうのは基本的に3ヶ月後に入ってくるんですよ、うん、あるいは2ヶ月後に入ってくるんですよ、うん、
まあでもしっかりとしたお医者様が開業している、はい、ね、別に信頼されるクリニックさんですね、は
い、だからやべえって言って今日めちゃめちゃ稼いでも、そのお金が反映されるの2ヶ月後とかなんですよ、
どうしよう。
そうだからどうしようもないじゃんこれっていうところでですね、だから黒字倒産なんですね、まさに。
そう、
ちなみにその時税理士さんには相談してなかったんですか。
税理士も基本的に使えないやつなんで速攻そいつは聞いてもらいましたけどね、は
い、まあ、そこでアドバイスしてもらわないと何のための先生だという感じですね。松本さん笑ってらっしゃいますけどダメだこりゃという感じですけど。
そうだからまあ結局どうしたのかって言ったら、別の銀行に新しく取引口座作って、でお金を借りるんですけど、でもこれまあね、そろそろ地主のって言葉があるんですけども、土地は厄介なことに、その元々のメインバンクで借りてるんですよ。
そうですよね、そっちが抵当
さすがさすが、はい、そうなんですよ、はい、でまだ買いましたって言って返済が始まった2ヶ月目ぐらいに、その次の銀行に、次の銀行はこれ抵当剥がしてくれやって言うじゃないですか、だから僕はその土地代の数千万円を借りて、返済しようと思ってそのメインバンクに振り込むでしょ、で銀行に行って、これ返済しようと思いますって言ったら、監禁ですよ。
もうこれちょっと新自治会員物語ということで、次週ここから続き、監禁で、そこから点々で続くで、次週また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました、
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士伊藤雄介さんをお迎えしています。一週目よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて伊藤さんがこの弁護士になろうと思われたきっかけを教えていただけますか。
大体中学生ぐらいの頃に、はっきりと将来の仕事として弁護士を志したんですけれども、
ちょっと待って、中学生の頃に弁護士なんですか。それはドラマを見たとか何かそういうきっかけがあるんですか。
きっかけとしては中学校の課外授業で裁判の見学があったと。
そんな見学っていうのもあるんですか。
ありますね、裁判傍聴、裁判傍聴なんかそういう漫画も出たりしてて、コアな人には人気ではあるんですけれども、そういう、学校での課外授業があったと。
伊藤さん今おいくつになるんですか。
37歳になります。
その年代の方は皆さん同じような経験されてらっしゃるんですかね、中学時代に。
あくまで、むしろ少数派だとは思いますね。ただ、一応私も所属してる弁護士会の法教育委員会というところでは、そういう課外授業、そういう付き添いであったりとか、そういったものというのをいろんな学校さんとはやらせていただいたりしています。
新鮮な場所というか、こんなところで人ってこうなんか意見とかするんだっていう。
その時こうそこでの時間はどんな印象が残ってますか。
見たのは刑事裁判で、どんな内容だったかっていうのは正直もう本当に覚えてないんですね。裁判官が早口だったとか、もうそんなことしか本当に覚えてないんですけれども、でも大阪の地方裁判所に行って、そこでもう生の事件を見るというふうなところっていうのはすごく新鮮な経験ではありましたね。
すごい経験ですね。
川原さんも中学時代そういう経験したら、もしかしたら、
お世話になりたくないと思って帰ったかもしれないですけど、その時の弁護士さんがやっぱかっこよかったんですか。お話しされている方を見て。
そうですね、でも弁護士、裁判官、警察官と多分その場にみんな行ったと思うんですけれども、やはり、そこで、イメージがよりついたというか、そういう意味では確かにかっこいいというふうな印象は、受けたかなというふうには思います。
そうですか。そこから弁護士の道に進まれて弁護士としてお勤めになってということですが、弁護士の中でもこのベリーベストさんは特にその分野分野でもう専門に特化した 弁護士さんがいらっしゃるということで、伊藤さんは特に交通事故の分野が、はい、まあ、お得意といいますか、お任せくださいということなのですが、ここご自身が交通事故に関してたくさん学びたい、ここをやろうと思われたのにもきっかけがあるとお聞きしております。
あ、はい、はい、まあ、私自身の経験として、まあ、学生の頃に、まあ、肉親が交通事故で失ったというふうな、まあ、それは、まあ、今でも、まあ、それから20年とかは経った、はい、まあ、今でも、まあ、私にとってではまあずっと頭の片隅から決して離れない、それは出来事でして、はい、うん、まあ、その時から本当に、まあ、ずっと、もちろんじゃ交通事故を特化して、まあ、目指すっていうのもなかなか現実的な話なので、はい、とはいえその時の経験というのが、まあ、間違いなければ今こうして、うん、交通事故の専門として、うん、まあ、こうやって仕事しているということもなかったのかなというふうには思いますので、うん、まあ、で、まあ、かつぜひそういったところに、まあ、もう掘り下げて、はい、まあ、弁護士もいろいろあると思うんですけども、特にその分野に関して掘り下げてというふうな、ところのきっかけになったことでも間違いなく言えると思います、
うん、それはもう肉親の方というのは近い存在だったわけですよね。
そうです ね、 ですね、まあ、私をずっと、まあ、幼少の頃からもう本当に、まあ、両親と同じぐらい可愛がってくれた祖母を、うん、まあ、それで亡くして、うん、まあ、当時まだしかも祖母も60代、うん、はい、私にとっては、まあ、まあ、今子供は私いますけれども、うん、まあ、ゆくゆくは、まあ、ひ孫の顔も見せたかったと、うん、まあ、そういったところというのは私の人生に大きな傷跡になって今も残っていることは間違いありませんし、うん、まあ、それ、まあ、それも一つの、まあ、原動力として仕事していかないといけないと、うん、意味ね、むしろ、まあ、同じような経験というか、まあ、思いをされた方の、まあ、手伝いに、まあ、自分の仕事がなるというのは、まあ、それは一つ有意義なことかなというふうには考えています、
うん、もうあれですか、学校出てからすぐにベリーベストさんに入られて今の部署なんですかね。
私はもともと司法修習が終わってからは、はい、まあ、交通事故を専門に扱う事務所に、はい、まあ、縁があって就職しまして、はい、まあ、それが東京の事務所で、はい、そこに勤めておりまして、うん、で、まあ、結婚を機に関西に戻ってきたんですけれども、うん、まあ、それからご縁があってベリーベストに中途で、はい、入るというふうな形になって、まあ、今もう大半の案件が交通事故というふうなところで、はい、まあ、今も相変わらずさせていただいております。
ベリーベストさん中途採用もされていらっしゃるんですね。
あ、はい、中途採用は事務所は積極的に取り扱っているというようなところですので、うん、はい、
他の事務所も見られていて、この関西に戻られてベリーベストさんで携わるようになってどうですか、違いとか感じていらっしゃいますか。
大阪に関してはチームワークがあって、まあ、活気があると、うん、やはり、まあ、規模が大きいところですので、うん、まあ、そういった中に人間関係に恵まれて仕事ができるというのは、まあ、とても、はい、嬉しく思っております、うん、で、まあ、あと私の仕事上、まあ、交通事故部門の、まあ、いわゆるマネージャーの一人として、はい、大阪以外ももう本当にいろんなオフィスに巡ったりはしておりますので、
連携が素晴らしいですもんね。
そうなんですね、
はい、そういった形でいろんなオフィス、まあ、たくさんのなんというか、まあ、同僚ですね、はい、の先生方と、まあ、ある種交流できるというのも、まあ、一つ世界が広がって楽しいなというふうには感じております、はい、では
これからまた次週に続きいろいろとお話を伺いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。